人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。今ネットフリックスで配信中のリプリーというシリーズを見ている最中です。ミステリー作家パトリシア・ハイスミスの原作で、太陽がいっぱいという有名な映画のまあリメイクといえばリメイクなんですけれど、これが非常に面白い、白黒の映像でスティーブン・ゼイリアンというアメリカの脚本家として有名な人が、脚本監督制作総指揮を全部一人で、やっているものなんですけど、まずその映像の美しさに、息を呑むような感じがあります。ストーリーはそのトム・リプリという、まあ、ニューヨークのペテン師のような人が、イタリアに渡って、ストーリーは複雑だから今話し始めるとすごく長くなってしまうんですけれど、そのちょっとした友達を殺すんですね。でその人になりすまして、いろいろとこう旅をしながらいろんなホテルに泊まるんですけれど、その殺した相手が持っていたモンブランの万年筆を自分のものにして、ホテルに入ると必ずパスポートを出して、名簿にサインしなきゃいけない。でホテルの受付の人は必ずペンを差し出すんですけれど、結構ですと言って自分のジャケットの内ポケットからそのモンブランの万年筆を出して、おいいものをお持ちですねというのを毎回、言われるんですね。その映像を見ながら、そうか、僕もね、日本に来た直後にこれはちょっと贅沢だけどと思ってね、免税店でモンブランの万年筆を買って未だに持っています。そのことを思い出しました。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。私なんかはですね、万年筆は中学とか高校の入学のお祝いに、
はいはいはいはい、
もうかなり
もうお決まりパターンですね。
そうですよね、
世界的に多分、
世界的にそうですか。
だった今はもう多分あまりないかもしれませんけど、
ね、今日はですね、文房具のお話です。今日のライフスタイルゲストはこの方です。ステーショナリーディレクターの土橋忠さんです。文具の国際見本市主催会社に10年間勤務した後独立、文具ウェブマガジンペンインフォで様々な情報を発信し、メーカーとコラボした商品の企画、ペンインフォオリジナル文具のプロデュースなどを行っていらっしゃいます。今夜は数ある文具から選ぶ際の考え方、進化を遂げている文具の今など、文具で楽しくなるひとときについてお話しいただきます。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ステーショナリーディレクター、
はい、
面白い肩書きですね。
初めてお聞きになると思います。
はい、
やってることはですね、まあ、文房具の商品企画が一番メインですね、はい、まあ、メーカーさんと一緒にやったり、今はどちらかというと自分のプロデュースの方を力を入れてやってます。あと、まあ、イベントなどで、文具の展示などをする時の、まあ、企画とか、まあ、商品のセレクト、そんなこともやって、はいはいはい、あと、まあ、ベースになってるのは自分のウェブでこう文具の面白さ、使い心地の良さみたいなものをこう発信するっていう活動、うん、もう20年ほどやってます。
国産のものが多いんですか。
当初は、20年前はもう海外のものばっかりだったんですけども、最近は日本のものを紹介することのが増えてきてますね。
まずバラエティから言えば日本はもうダントツでしょうね。
そうですね、うん、ペンの中に例えば多色ボールペン売り場っていうのを言って もう結構右から左までぎっしり入ってる、
はいはいはい、
多分海外の人を見たらびっくりするんじゃないかと思いますね。
そうですよ本当に。
今日はさまざまな文具をお持ちいただいていますので、まあ、どんな観点で選ばれたものなのか、そのあたりも具体的に伺っていきましょう。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はステーショナリーディレクターの土橋忠さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
六本木の東京ミッドタウンにセミナーやパーティー、講演会、製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか？最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様の様々なビジネスチャンスをお手伝いします。東京ミッドタウンのホール&カンファレンス、詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜はステーショナリーディレクターの土橋忠さんをお迎えしています。
先ほどモンブランの話をしたんですけれど、はい、買った時にね、これはまあブランド品だなとちょっと思いつつも、はい、でもあのデザインが美しくてね、うん、でこれはまあ一生もんだなと思って、はい、買ったんですね。どう思います、そういう感覚。
いや、私もお話を聞いてて同じなんですよ。
あ、そうですか。
私が新入社員数年だから5歳ぐらいの時に意を決してモンブランのマネス買ったんですよ。で、やっぱりこういつか欲しいモンブランで、20代で買うのはちょっと分そうだと思ったんですけど、あえてそこを狙ったんですね。というのは50代からまあこう似合うその頃買って、そこから書いていってもマネスってどんどん書きやすくなるじゃないですか。
そうですよね。
その一番いい時代をなんか20代が使ったら、その長い時間書き味が楽しめるって判断して、結構高かったんですけども買いました。で、30年未だに使えてます。
あ、そうですか。やっぱりね、
うん、
あの今はもうプロとしてね、ペンを選ぶ時のポイントというのはどういうふうに考えてます？はいはい、
大きく4つありまして、機能のためのデザインというのが一つ。
機能のためのデザイン、なるほどね、
はい。前はこれ分けてたんです。機能が良ければいい、デザインが良ければいいって分けてたんですけども、うんうん、今はその機能、デザインがただデザインが美しいだけじゃなくて、使いやすさの結果のデザインである方がいいな。あのバウハウスとかがすごく好きで、
は
あ
は
あ、機能美、
はい、
機能を究極に突き詰めた結果が実は美しいシンプルなデザインだよっていうところを、自分で意識して機能のためのデザインっていうふうにしてるのが一つ目、
うんうん、
で二つ目が、先ほどのモンブランもそうですけど、長く使えること、
うん、
道具としてやっぱり日々仕事とか暮らして使っていくので、すぐ壊れたりトラブル起きたりするのはすごいやっぱりショックなので、ずっと使えるっていうことを結構重きを置いてます、
うん、
で三つ目が、価格が適正であること。
なるほど、
はい、安ければいいとは全然思ってなくて、逆に高すぎるのもどうかなと、
うんうんうん、
この作り込みとこの金属で、どうしてもこれぐらいかかるんですっていうのが見えている、なんかちょうどいい価格帯のものがいいです。で4つ目が、ちょっとこれなかなか理解してもらいづらいんですけども、使っていると存在が無になるという。
どういうことですか？
意識せずに使うっていうこと。
昔は文房具を楽しくて、もう見てて楽しかったんですけども、ある時思ったんです。注目すべきはなんか文房具ではなく、例えばペンではなくて、ペンが生み出す文字にこそ集中すべきだなって思ったんですね。書き心地がいいとか、なんか美しいっていう方に目が奪われてるようだったらば、なんか集中して仕事ができてないなって思ったので、そういう意味で、
は
あ、自分は今アペン使ってたんだって後で振り返るぐらいな、なんかもう存在がなくなるぐらいのものがいい、
はあはあ、
っていう4つを今自分の基準にしています。
でもその最後 の、 無になるっていうのはね、別に普通のどこにでもあるような鉛筆でもいいわけですよね。
そうなんです。
そういう意 味、ね、意味では、ね、
いや、むしろ最近はなんかあんまり飾ってないそういうものの方が無になりやすいな、うん、って思い始めてますね、
うんうんうん、
だから主役ではないっていうことなんですか、
うん、やっぱり主役はなんか自分であって、道具は、まあサブで生み出されるものがまたそこが重要だっていう感じですね。以前は文具好きだから文具が目的だったんですけど、
はい、
今はなんか手段になってきてるかなっていう、まあ、本来の姿に戻ってるのかもしれません。
はいはいはい。
そして今日は本当に たくさんの文具をお持ちいただいてるんですけれども、はい、これが文具選びの基準に沿ってちょっとご紹介いただいてもいいですか。
はい、まず機能のためのデザインとして選んだのが定規なんですけどね、これは国用の、これネーミング面白くて本当の定規と言います。で、私も最初意味が分かんなかったんですけども、何が本当なんだろう、
はい、
で説明を聞いてすごく納得したのが、普通の定規っていうのはメモリがこう 5.1、5.2、5.3 でメモリが1000になってますよね、
はい、
でもその1000ってミクロの世界では幅があるじゃないですか。だから、はい、その線の手前の時と奥の時では実はコンマもゼロゼロ何ミリのなんか違いが生まれてしまう。
はい。
うん。
わかります？
わかりますけど今何を言おうしてるのかなって。
でこの定規注目していただくと、メモリが線ではなくて角で表してるんですよ。
どういうことですか？
ああ、もっとね、線が太くて。
そうなんです。
なるほど。
例えば 5.3、5.4 っていう線が2本あるんじゃなくて、その 5.3、4 がもう1本の太いラインになってるんですね、
うんうん、
でその手前の角が 5.3 であり、奥の角が 5.4 っていうのは理にかなってるなと。わかります。
はい。
ステンレススティールで、
そうですね、
で5センチ、10センチ、15センチ、20、25、30は文字が大きくなっています。だからまず見やすいんですね。で、上は今おっしゃったようなメモリになってて、下の方はもっと細かいメモリになってますけど。
考え方同じなんですね。線ではなくて、その太い線の角で測る。だから、ポイントで、ピンポイントで、その何ミリまで確実にこう、終えるっていうことなんですけどね。なかなかラジオではこれはお伝えするの難しいかもしれないですね、はいはい、
初めて見ました。ちょっとピアノの鍵盤みたいな感じになってますけど、
すごい分かりやすい、ね、そういう見た目ですね、
は
い
は
い
は
い、これがまあその機能をデザインに落とし込んでるなっていうのが一つと、もう一つ機能のためのデザインはペンなんですけども、チェコのブランドでコヒノールというブランドの
コヒノール、
芯ホルダー、鉛筆の芯の、ホルダーなんですね。
ものすごく太いです。
これ 5.6 ミリです。
はあ。
で、普通の鉛筆っていうのは大体2ミリなんですよ。
はいはい。
で、それの倍以上ぐらいですよね、はいはい、で、太い芯を操るにはやっぱり太い軸の方が落ち着きますよね。
なるほど。
太い芯に細い軸だとなんかちょっと落ち着かない。でも太すぎないようにボディにこう、三角のこう削ったような面になっているので、うんうん、握りやすくなっているっていうところが、ああ使い勝手を意識したデザインになってるなっていう。よかったら書いてみてください。意外に普通に書けます。
いいですか、バルバンさん。
そうですね、太めなんですけれど、
う
ん、でもね、それが気持ち柔らかいあたりなんですね。そうですね。これが削れてくるとどういうふうに
鉛筆の芯が
削るんですか。
私は細い手帳用の鉛筆の削りってあるんですね、
はい、
手帳になんか背にくっついている、
あ、
こういう細い鉛筆、こういった、はいはい、細い鉛筆が手帳に
付属でよくつい
てますよね、はいはい、
これの削りがちょうどサイズ的にあったの で、
そうですか。
私はそれでやってますが、
ほうほうほう、
まあ、刃物的なものでさーさーとやっていくこともできるかもしれないですね、うんうん、はい、
これ太さ的にはどれくらい、1センチはないですかね、まあ、でも
軸はもう軽く1センチある、
1センチぐらいありますか、
ね、
私も、あ、結構手が小さいんですけど、そのまま私が持っても持ちやすいです ね、 ですね。意外とそんなに太さ、
ちょっと三角形でもないけれど、それに近いような、
これ
書きやすいですね。サチコサ
チコサチコって書きやすいですね。あ、これはなんかどんどん書きたくなる感じが。
私普通普段ノートに、シャーペンとか鉛筆で書いてるんですけども、太さでちょっと強調したいときにその 5.6 ミリ、通常は 0.7 とか 0.9 でこう細かく書くんですけども、
はいはい、
その線を入れるときだけそれを使ったりとかしています。
わあ、これ本当に書きやすい、さらさらとなんかもう思わず文字を書きたくなってしまう、ね、はい、ありがとうございます、はい、
結構大きなノートパッドを今お持ちなんですけれど、はい、いつも
ノートパッド。
これ使ってんですか？
そうですね。A4 のいわゆるコピー用紙が二ケツパンチで、はいはい、閉じられるようになっている、これはポスタルコのスナップパッドっていうものなんですけども、私は横の位置にして、書いていくのがすごく落ち着くんですが、そこにいろいろまとめています。はい。
なんかあのいろんななんかペンチみたいなのもありますか？
あ、はい。これはですね、まあ、存在が無になるというふうに捉えていいのかな。すごく一つの仕事だけがうまい道具で、ホッチキス止めされている書類ってありますかね？
はい。あ、ちょっと今ねここにはないんですけども、
ホッチキスを持ってきました。
もしかすると
それを抜く
ホッチキスの、あ、これ難しい。でもホッチキスの背中のところにあの抜く簡易的なものがついてますよ ね、 ね、普通どのホッチキスにも。
私もそれを使ってたんですけども、なんか飛んでってしまうんですよね。
そう、うまくこれが意外とうまく抜けないんですよね。
まず先にやりますね、はい。ホッチキスが止まっているところに先端、まあ、ペンチみたいなものなんですけどね、鉄の差し込んで握るだけなんですよ。でそうするともう取れてしまう。
すごい、本当によく飛ばしちゃうんですけども、ね、私もそういう心配はないですね。
自宅だとこう飛ばしてどっか行っちゃうとなんか心配になるの で、 で、よかったらこの感覚を
ちょっとやってみてください。
じゃあ、
はい、ホチキス止まってて下に入れ て、 入れて上で押さえて、
あれ綺麗に取れなかった。
入れて入れ切ってから
入れ切ってからですね。もう一回
奥まで入れてから握るといいです。ああ、下置いたままの
です、ね、下に置いた、はい、置いた方がいいですよ、ね。
下に姿勢で上からギュッと握って、
はい、そんなに、
おお、なるほど、
力はいらない。
すごい。
そうですね。なるほど、これはあると便利っていうものですね。
これ私もう30年ぐらい使ってます、
はい。あ、そんな昔からあるものなんですか？
そうなんですよ。あんまりこう売り場でもちょっと奥に隠れてたりとかするので、ホッチキス売り場の横にちょっと置いてあるけども。
は
あ、
はあ、うん。もともとホッチキスって、そう、あの、ついてるとね、うん、面倒だからね、いつもねつけないようにしてるんです
よ。なんか
でもそうするとクリップが必要ですからね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でも最近だとあの、うん、ホッチキスの代わりにこう穴を開けて止めるようなものも出てきたりとか、はい
はい、そうです ね、
ね
え、シュレッダーに書きやすかったりとか、消耗品がいらないのでいいですね。
はい、ということで今日本当にいろいろお持ちなんですけれども、この後はですね魔法の文具についても伺いたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はステーショナリーディレクターの土橋忠さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
お送りしているのはロバート・プラントとアリソン・クラウスの Please Read the Letter。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はステーショナリーディレクターの土橋忠さんをお迎えしています。さまざまなメーカーと文具をコラボしたりとか、オリジナル文具の開発を行ったりされてますけれども、はい、どういったものを作ってるのか教えていただいていいですか？はい、
ですね、例えばこれは私のペンインフォのブランドで出してるんですけども、予定が俯瞰しやすい、まあ、手帳式のカレンダーですね。フレームマンスリーペーパーとエアホルダー英語というものなんですけども、英語サイズの紙に1ヶ月ずつが1枚ずつ印刷されていると、うん、でこれ何がいいかっていうと、つなげて例えば1月2月とかって並べてみると予定がこう俯瞰できると、1年間壁に貼ると年間カレンダーになる。でスマホでもスケジュール管理ってできるんですけども、やっぱりそのフレームの画面の枠の中でしか見れない、あとは覗きに行かなきゃいけない。そうするとやっぱり私は情報が途切れてしまうような気がしていて、で頭の中で途切れた情報なんか合体させてなんか予定を認識している、それよりかダイレクトに全部いっぺんに目に入れた方が、1月2月3月のこれぐらいの予定でなんかプロジェクトが進んでるみたいなことをやった方が頭にはすごく楽なんじゃないかなと思って考えたんですけども。
はあ、なるほどね。僕も以前ファイルファックス の、ね、あの1週間が、2ページになっているやつを、はいはい、毎年秋になると、ね、銀座の伊東屋に行って買ってくるっていう、あのそういう風になってたんですけど、もう10年以上前から Google カレンダーに変わった、
う
ん、
そう
です1週間のスタイルにしてみてるんですけど、はいはい、でも確かにね、うん、その次の週次の週次の週ってこう、うん、何度も何度も行ったり来たりするからね。
そうですね、
うん、 こういうふうに1ヶ月一度に見られると便利な時もある、うん、ただ1日の部分って小さいですよね、
は
い、
そうですね、それで私は1日だけをフォーカスする、これは付箋なんですけど、時計式のトゥードゥー管理付箋っていう、
これいいね、
付箋に、時計の文字盤が AMPM っていうふうについているもので、これはもうまさに今日私の予定なんですけどもこういう感じで、睡眠時間から、今のこのラジオ番組に出るっていう時間と移動時間も含めて全部落とし込んでいくと、すごく快適なこう時間管理ができる、あと何より分かりやすい、人間の中にもし時計のなんかこうもあって、上が12時で右が3時みたいなのってなんか染みついてると思うんですよね、
はい、
でそれで管理するとだから分かりやすい、
すごい、
これペインインフォになってるってことは、はい、自分でデザインしたものです
ね。そうですね、あ、デザイナーにお願いしたんですけども、自分でこういうの欲しい、そうですね、うんうん、欲しいということで、作って、で自分でもうこれも10年ぐらいかな、もう販売して毎日書いてます。
左側に AM という丸があって、右側に PM という丸があって、はい、まあ、それぞれ時計のようになってるんですね、うん、上に12、下に6、
下が6ですね、うん、はい、だから睡眠が12時から5時過ぎまで、早いですね、朝起きるのがね、はい、これをあの12時間かける2を、はい、もうすべてこう、もうパッと見て分かりますもん ね、 今日の予定が、
手帳の予定って意外に見えてない時間があるんですよね、うん、6時からスタートしていて11時で終わっていたりとか、
うんうんうん、
存在はしているのに、なんか見えてないものにでなんか自分の時間を委ねるのがなんか気持ち悪くて、時間はやっぱり24分の1でしょっていう、なんかそれじゃないと落ち着かない気がしたんですね、うん、でこれを作ったんですけども、
う
ん、
これはだからカレンダーと一緒にこのポストイットも使用していくというスタイルですか。
なんか私はこう俯瞰するっていうのがなんか今文具に残されたっていうか、文具ならではの良さなのかなっていう、さっき言ったようにあのデジタルのスケジュール管理は細かくこういろんなことを入れることは得意でも、それをざっとこう見る、眺めてみるっていうことはちょっと意外に得意ではない。それやっぱり紙はもう物理的に広げればいいっていう自由度があるので、俯瞰力っていうのは文具紙の一つの特徴かなと思います、
うんうんうん、
ある時期ね、個人的なこと言うとね、スケジュールがもう何度も何度もこう変わるっていう時があって、それであの消して書き直すっていうのが面倒になったからデジタルにしちゃったんですよ、はい、
なるほど、なるほど、
うん、
ど
っちがいいんだろうね、まあ、人によります ね、
そうですね、多分これ
はね、あのでも本当にこう学生時代も勉強するときなんかはやっぱりこういう文房具があることでちょっとこうテンションを上げたりとか、そういうお仕事もそうですけれども、そういうことを感じてらっしゃる方も多いと思うんですが、あの土橋さんは仕事にすぐ効く魔法の文房具という本も出していらっしゃいます。
あ、そうなんですか。
そう、何かねちょっとこう魔法の文具を教えていただきたいんですけど、
これは編集者がつけた名前で、魔法ってちょっと言い過ぎじゃないかなと思ったんですけども、まあ仕事が劇的にはかどるっていう比喩らしいということで、で、まあ、その中のものも10これは4年ぐらい前の本なので、もうすでに販売してないものもあったりするんですけども、今日持ってきたのはペンなんですね。
あ、サインペン でも白ってなかなか見ないですね。
そうですね、これはクラフトデザインテクノロジーというもともとペンテルのものなんですけども、
はい、
まあ、サインペンの形をしているけども、これはもう書いていただいた方がいいかな、
はい、
書きやすくて、
ありがとうございます、
一本ずつ
日本語が美しく書ける、
お
お、
筆ペンではないけれども、
確かに筆ペンっぽい、
半ばそれに近い、
うんうんうん、
これちょっと弾力のある、
そうですね、毛先がでも 毛先にはなってないのか、
そうです、先端がちょっと柔らかくなっている、まあ、サインペンなんだけども、
はい、
筆っぽい字が書けるっていう、
これいいね、
いいですよね、あの、うん、自分の字がちょっと
濃淡が使い分けられる、
はい
はい、
止め跳ね払いもなんかこう、
あとそうです、ね、
海外の方はカリグラフィー的に使う人もいるみたいですね。
でもすごく軽いし、
本当
これ普通に安いものなんですか。これは
200円ぐらいで買えるもので、よろしければどうぞ。
僕が今
たくさん持ってるので、
いいですか、
紫色なんですけど、
ピンク、ピンクか、はい、
いろんな色があって、
嬉しい、
これはなかなかいいね。
これは本当書きやすくて、
何色ぐらいあるんですか。これ
結構ありますね。
あの、
何色ってあるんですけど、うん、結構な種類あります、
うん、
緑、黒、グレー、
うん、グレーっていうのもいいかもしれないな、
なんかこうもっと普及するといいのになって思うおすすめの文具とかはどうでしょう、ありますか？
まあ、私の文具選びの基準の先ほど存在が無になるっていうののちょっと延長線上の話になるかもしれないですけども、プロが使っているプロの現場で使っているプロ用の文具みたいなものが最近すごく好きで、うん、例えば、
テープ、
ドラフティングテープっていう、
は
い
は
い、
ドラフティングテープどういうテープですか？
これはあの紙のテープで仮止め用なんですね。で裏面の説明を見ると、その昔設計をまだ設計図の紙でこう書いてた時に、机の上にその設計図がずれないように貼るみたいな使い方。
は
だから仮で
仮止め、
うん、とりあえず貼ってすぐ剥がすっていう使い方は得意なんですね。粘着がそんなに強くない、はい、ちょっと私は仕事で企画を考えた、その企画案を壁に貼ってそれこそ眺めるみたいなことをよくやるんですけども、剥がしやすいんですね。
はいはいはい。
あ、でもちゃんと粘着力ありますもんね、うん、
あの貼れるほどはあるんですけども剥がしやすい、剥がすことを前提にしたテープですね。
本当ですね。
っていうそういうプロの、世界で使われている道具を、一般の我々の生活で使っても便利なものって意外に多いので、業務用文具とでも言いますかね、そういったものを、もっとこう広まったらいいなっていうふうに思いますね。
なかなか私たちが買おうとすると難しいんですか？いや
でも普通のお店で売ってます。
あ、売ってはいる。
結構テープ売り場の下の方に置いてあるので
日の当たらないところでじゃあ
そうですね、
存在はあるんですね、今後なんか取り組んでみたい文具とかっていうのはありますか？
今までどちらかっていうと紙製品でオリジナルを作るってことが多かったので、やっぱりペンをいずれ作ってみたいなと思いますね。
どういうタイプのもの？
私はボールペンあんまり使わなくて鉛筆系が多いので、鉛筆をなんか作ってみたいなって思います。
これまでになかった。
そうそうそうなんです。
具体的なアイデアはあるんですか？
一回実はトライをしたんですけども、作り手からもうダメだって言ってもうサジを投げられてしまって、ちょっと低重心って言って持った時に自然に芯先がこう下に向くような作り込みになったものをちょっとアイデアとしてあるので作ってみたいなと思ってます。
それこそ本当に最近はね、バラカンさんみたいにこう iPad でいろんなことを済ますとか、やっぱりアナログからだんだんこうちょっと波がね、やっぱりデジタルに移っているところあると思うんですけども、もうザ・アナログのこの文具はどうでしょう、今後もしっかりと残っていきますかね？
そうですね、私ももちろんパソコンも使いますけども文具も使っていて、なんか例えば文字を作るっていうのはキーボードでもできてペンでもできるけども、なんかそもそもの成り立ちが違うかなと思っていて、デジタルって結局あるものから選んでいる、キーボードの上のものを選んでいる、でペンで書くっていうのはなんか作り出してるっていう、そこがなんか違うので、私の仕事の流れで言うと前半のアイデアを考えるときは、こんなイメージかなみたいなことを自由に書けるペンでやって、ある程度形ができたかなと思ったらパソコンに向かってそれを企画書にするっていう、不確かなものとなんか最後整えるものみたいな使い分けをしているので、なんか考える方に寄り添っているのはやっぱり文具のが強いかなって気はします。
はいはい、あと誰でも経験することだと思うんですけど、コンピューターばかり使ってるとね、漢字がね書けなくなる。
あ、
だから多分脳の練習のためにもね、ペンをあるいは鉛筆を使った方がいろんな意味でいいだろうと思います、
はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はステーショナリーディレクターの土橋忠さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
木々の緑がますます濃くなる季節。六本木の東京ミッドタウンでは、5月26日日曜日まで、初夏のイベント、オープンザパーク2024を開催中です。ミッドタウンガーデンの木陰に広がる人気の屋外カフェ、ミッドパークダイナー、オペレーティッドバイビルボードライブ東京では、クラブ内でしか味わうことのできないスペシャルなメニューやドリンクをご提供しています。また、会期中の土曜、日曜はミッドタウンガーデン各所でスケートボード、BMX、ブレイクダンスなど人気スポーツを体験できるミッドパークアーバンスポーツウィークエンドも開催中。 体を動かすだけでなく、プロアスリートによる華麗なパフォーマンスもお楽しみいただけます。オープンザパーク2024の詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンでゆったりとした時間をお楽しみください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜の土橋忠さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。
何十年も使い続けることができるようなもう名品みたいなものもありますけれど、時代とともに進化してきた文具っていうのもあるんですか？
そうですね、まあ、今の時代ならではっていうことで言うと、これもちょっと私が作ったものなんですが、大吾さんのハンディピック、私の顔がそこにあるんですけどね、パスワード帳ですね。これは多分今一番すごいよく売れてるって聞いてますし、
パスワードなくしたら大変
大変、
確かに
頭で管理する時代はちょっと終わったかな。一つのパスワードを使いますの危険なので、
そうなんです、ね、
変えなきゃいけない。で、何かに、まあ、紙かデジタルか分かんないですけど、やる。まあ、一つの方法として紙。で、私はこれはもう、家に大事なとこに置いて、外に持ち出さないように自分で管理してますけどね。
なるほど。いや、本当に悩みの種ですよね、パスワード
は。ね、まさに今で本当にいろんなものに、ありとあらゆるものにパスワードをつけるようになったからこそ、こういうものが必要になってきている。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は土橋忠さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum